チャンス内のアミコです。中学生の
放送は他社貢献をまた他社貢献の私、油かたぶら、油ふにももに、細野隆さんのグラファンを応援しに行きたいもん、美容ワープを応援してくれたまえ、油かたぶら、金玉ぶらぶら、すなわち他社貢献もな、他社貢献、高橋社長の提供でお届けいたします。高橋社長、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ盛りさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は甘噛み具合がひどかった。なかなか言えない。そして何度言っても甘噛みが治らない。悔しいですね。いや、悔しい。まあ、そんなコーナーでですね、高橋社長が応援されております細野さんが美容万博のクラファンに挑戦中でございます。美容師が子供の未来を考えたらこうなった、美容万博子供の夢応援プロジェクト2025、現在ですね、支援金額も850万円を超えておりますが、ぜひね、皆さんもっとね、たくさんの方に知っていただけるようにクラファンに挑戦されていらっしゃいますし、今後も、美容万博が、継続していけるように、そしてより、楽しいイベントに体験ブースが、もっとねより充実するように、挑戦されていらっしゃいますので、ぜひね、クラファンご支援いただき、そしてね、10月13日はぜひね、美容万博足を運んでいただきたいなと思いますので、ぜひ皆さんね、ご支援のほどよろしくお願いします。どうやらですね、煙突町とプペルを応援されていらっしゃいますので、煙突町とプペルのね、衣装が実際に着れたりもするそうです。で、煙突もねやってきますから、ミュージカルを見られた方はね、特に興奮されるかなと思いますし、子供たちもね、実際の舞台で使われたものが、登場しますので、ぜひね、それも楽しみにしていただければなと思います。体験ブース以外にもね、他にも出展者様がいらっしゃいますので、お母さんたちもね、楽しんでいただけると思います。体験ブースだけでもね、本当にこれ子供たち絶対喜ぶはずです。カット体験もだし、カラー体験、シャンプー作り体験、着付け体験、ヘアアレンジ体験、マッチエッグ体験、ハンドメイドアクセサリー体験、AI ミラー体験。もうこれね、子供たちが、普段触れたくても触れられないものだと思います。まあ、カット自体はね、まあ、誰かの髪の毛を切るとか、自分の前髪を切るとかね、そういうことはできるかもしれないですけど、実際に美容師さんの指導を、受けながら、髪の毛を切るっていうことも絶対したことないと思いますし、カラー体験とかはね、まあ、自宅でできるものと、やっぱり美容師さんが扱っているものは全然違いますからね、そういう体験できるの非常に面白いと思いますし、美容に対する意識みたいなものも、これね、結構小さいうちからね、大切にした方がいいかなと私は思います。やっぱり肌とかもね、きちんとケアしている状態のことを、そうでないことで、やっぱりね、若くても差が見えてますからね、そういうところにも意識を向けることができるきっかけにもなるかもしれないし、親子でね、将来についてお話しする機会とかもね、こういったところから取れることもあると思いますのでね、ぜひね、親子で楽しんでいただきたいので、ご支援のほどよろしくお願いします。そして合わせて高橋社長のね、スタイフ、私のこのスタイフを聞いてらっしゃる方はほぼほぼ聞いてらっしゃるとは思うんですけど、中にはね、やっぱポッドキャスト機能で初めてここでね、聞かれる方もいらっしゃると思いますので、ぜひね、株式会社和光組他社貢献な朝礼、スタイフで放送しておりますが、非常に面白いです。42歳同い年でね、社長としてもね、やっぱりすごい方なので、そのなんか並べちゃいけないと思いつつ、でもね、面白いから聞いたことない方は絶対聞いていただきたいですし、ぜひね、フォローもしていただきたいなと思いますので、ぜひね、フォローよろしくお願いします。そして、ぜひ聞いてみてください。もう大好きなので、私はね、いつも楽しみにしてるんですけども、お茶目なところ、そしてバッサリと、潔くというか、気持ちよく切ってくれるところですよね。そういうところも大好きだし、非常にね、トークが面白すぎて、もう毎回ね、バスとかでは聞かないでくださいね。人が多いところで聞くとね、絶対吹き出しますからね。 ぜひね、楽しみにしていただければなと思います。そしてね、インスタグラムも、ストーリーズもね、非常に面白いので、ぜひね、フォローしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは本題に移らせていただきたいと思います。今日はですね、お客様への提案力っていうお話をしたいなと思います。これ実際にね、ちょっと職場であったことを、まあ、例としてっていうよりも、まあ、そのままちょっと実際にあったことをね、お話ししたいなと思うんですけど、先日ですね、お客様が、お店に来られて、で、ご自宅でお部屋にね、40ワット相当の明かりのLED 電球をつけていらっしゃって、で寝る時にね、全く明かりがない中で寝るのはちょっと不安で、少し明かりは欲しいんだけど、お部屋に常夜灯がなくて、で 40W の明かりだとやっぱり明るすぎて寝れないということでですね、ご相談に見えたお客様がいらっしゃったんですね。で私それ最初は全然知らなくって、でお客様が他のそのね、担当してるスタッフとお話しして、で、持ってきた商品がね、私たまたまレジにいただけなんですけど、40W 型の LED 電球の中光色をもともと使ってらっしゃったんですね。青白っぽい光です。で、それに対して40W 型の同じ明かりの強さで電球色。これはオレンジ色っぽい。少し柔らかい色合いの電球色というものに、されるということで持ってこられたんですね。で、私自身はお客様からご相談を受けていないから、普通にお買い物をねしていかれるのかな、あ、今度は色変えられるのかなって思って、でもご案内されてるかどうかわからなかったから、お客様にお色味が違いますけどいいですかってお聞きしたんですよ。で、そこで出てきた答えが、その眠れなくて、ここに来て、でもっと明かり暗いものがあればと思ったんだけどなくって、で常夜灯もついてないから、どうしようかなと思って、でいろいろ相談した結果、明かりの色をちょっと温かみのある色に変えてみることにしましたっていうふうに言われたんですね。で私ここで、あ、これはちょっとまずいなと思ったんですよ。まあ、なんでかっていうと、明かりの強さっていくらね、色合いを変えて、まあ、空気的に温かみのある色になったとしてもですよ、電球色で。でも明るさは変わらないので、寝れないと言ってる人に対してはあまり効果がないと思ったんですね。で、お客様がその電球のね、LED 電球をどのあたりにお部屋につけられてるかは分からなかったんですけど、これはもしスタッフが提案したのだとしたら、それはちょっと提案不足なんじゃないかなと思って、お客様にこの電球で、ね、同じものを使おうと思うと、確かにこれ以上低い明かりのものは口金の形状上お店にも在庫がないので、確かにこれより下の明かりを選ぶということは難しいんですけれども、ただ夜寝るときに寝られない、この明るさで寝られないとか、もう少し暗いけれども明るさ、明かりが欲しいっていうことであれば、他のタイプの明かりをご提案することができますよっていうふうにお伝えしたんです。で、お客様は、いやでもお店のスタッフさんと相談した上でこれにしたから、もうこれ以外ないってことですよねっていうふうにお客様はおっしゃられてたんですけど、もう一人ね、ベテランのスタッフさんがたまたま通りかかったんで、呼び止めて、お客様、明かりが明るすぎて寝れないということでご相談に見えてたんですけど、色味を変えるだけの提案しかできていないので、コンセント型のタイプでの常夜灯、別でつけるタイプの常夜灯とかのご案内できませんかねっていうふうにその方に伝えて、あ、ちょっと提案しますねっていうことで連れてってもらったんですよ。で、そうしたらお客様がすごく嬉しそうな顔をして戻って見えて、床に近いところに基本的にコンセントってありますよね。そのコンセントに差し込んで 明かりをつけれるそういうライトを買っていかれたんです。で、明かりが弱くできるし、で、足元を照らせるから、寝てる時に上から照らすのと、床に近い位置から照らすの、それだけでも違いがあるんですよね。だから、他にも、スタンドだったりとか、いろいろ、方法はあるんだけど、そういったタイプをね、提案してもらって、お客さん、すっごく嬉しそうに帰ってったんですよ。ありがとう、これで、少しね、明かりに対する不安がなくなったよって、わざわざ声かけてくれてありがとうねって言って帰ってってくださったんですよ。で、その、ご案内をね、最初にしたスタッフに、ちょっと声をかけて、ちょっと来てくれるって。で、お客さん、これ明るくて寝れないって言ってたよねって。あ、はい、それ聞きました。なので、これ以上の低い明かりはないんで、同じ強さだけど、少しでも和らぐようにって、このライトを提案したんですって、その子は言ってくれたんですけど、これ、他にも、床に近い位置にコンセントってあるから、そこに差し込めるタイプの明かりは提案したって聞いたら、してないですって言ったんですよね。で、そこを提案するのが私たちの役目じゃないのっていうお話を、ちょっとその子にね、させていただいたんですけど、スタッフが提案できることって、お客様のお悩みを聞いて解決できる提案をしなきゃいけないんだけど、その時にお客様がその持ってる商品だけで提案するっていう風だったら、簡単じゃない？電球の色味を変えるは簡単にお客様でも気づくことですよね。でも他にもこういう商品があるんですよ。で、こういった形で使うともっと便利になりますよとか、もっとより安心できますよとか、お客様のやりたいことにこれは合ってるんじゃないでしょうかっていう提案ができるのがスタッフですよね。売り場のスタッフで、これができるようにならないと一向にお客様がよりよくその満足して帰れる状況って生み出せないわけですよ。で、他にもよく前にも言ってたと思うんだけど、引っ越しとか新築でまとめて購入されるお客様に先にそのね、引っ越す前に必要な、例えば照明とか、あとは掃除機とか、その新しいお家に入るときに必要になる、事前に必要になる道具はお客様に持って行っていただいた方が便利な場合ってありますよね。届くまでに大きい荷物はしょうがないですよ。冷蔵庫とかね、洗濯機とかは運ぶの大変だから、配送員に運んでもらう、商品を届けてもらう方がいい。でも、照明器具とか、あとは掃除機とかみたいに、事前にそこに入る前に掃除しときたい。入居する前にとか、商品を運び込む前に掃除したい。でも、夜の作業だったら明かりがないと無理とか、そういう時に必要になるものって、こちら側から提案しないとお客さん気づかない時ってあるんですよ。商品を買うだけだったら、私たちいらないんですよ。正直なところ。ネットでも見れるし、だいたいどんな機能かわかるし。で、だいたい買いたいものって、お客さん、店員に聞かなくても分かるもの、大体あるんですよ。分からない人もいらっしゃいますよ。そういう時にね、呼んでいただければ、もちろんご案内もしますけど、それ以上にお客様が気づかないところであったりとか、お客様が悩んでることに対して、スタッフ側でないと気づけない商品の提案をしてあげたり、配送するとこういうことがよく稀にあってとか、こういうふうにお考えになられて後からね提案を変えなきゃいけない状態になる方がいらっしゃいますよとか、そういった経験がお客様にとってプラスになるからスタッフって必要なわけで、そういうところじゃないとスタッフっている意味ないから、そこが提案できるかできないかってめちゃくちゃ大きいなと思ったので、これは私の気づきでもあり、スタッフにもちゃんと伝えてあげなきゃいけないところだなと思っていて、そういう出来事が起こるとできるだけスタッフにも私たちにできることってそういうところじゃないのっていうことは伝えるようにはしてるんだけど、なかなか伝わらなくって、でもコツコツね伝え続けて、少しでもお客様にとって必要とされるスタッフが一人でも二人でも育っていってくれたらなと思うので、ちょっとね立場的にパートだから言う必要ないかもしれないんだけど、 少しでも考えてほしいなと思ったので、そういうお話をスタッフにしてみましたという、お話でございました。私もね、日々気づきがたくさんあるので、それをね、糧にしてお客様により良い提案ができる、より良いサポートができるスタッフになれたらなと思って、言語化してみました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。あーちゃんからいただいております。ありがとうございます。あみえもん、いいねの数やフォロワーさん、桁違いですごいどうまる。そしてあみえもんは、マジで顔もダンスも素敵な上に、声もめっちゃ武器どうまる。そういえば美容万博では、プペルの衣装着れるし、西野さんも来るみたいだね。あみえもんが来たら、映えることを間違いなしと思うどうまる。ということで、あーちゃんありがとうございます。いやー、プペルのね、衣装が、着れるっていうのは、私もね、投稿、これは、多分、細野さんが挙げられてた、他にも挙げられてる方いらっしゃったかもしれないけど、細野さんが挙げられていた、私もね、見ました。まあ、衣装着たいところなんですけど、ちょっとボラスタなんでね。着るタイミングはちょっとないかもしれないですけど、まあ、西野さんもね、チケット、モビチケを届けにいらっしゃいますし、きっとね、楽しいイベントになることはこれ間違いない。もう子供たちがね、もう今日ね、めっちゃ楽しそうだったの。本当にね、かわいい。一生懸命その体験ブースでね、わちゃわちゃとやってる姿がね、かわいらしくってもうね、めっちゃ癒されたから、今年もめっちゃ楽しみにしてる。そしてね、まあ、私のその TikTok とか Instagram とか見るとね、確かにフォロワーさんが多いのでね、いいねの数とかね、桁違いだなって思ってもらえるとは思うんですけど、これね、外国の方って多分ね、めっちゃ反応してくれると思う。あーちゃんもきっと海外の方に向けての発信を強めると、多分ね、めちゃくちゃいいねの数がね、桁違いに増えたりとか、フォロワーさん増えると思います。あーちゃん意外と、TikTok でそのイラストを流すっていうのも、私は、方法としては良いのではないかなと。で、特にあーちゃんに関しては海外の個展とかも、まあ、計画していらっしゃるから、きっとなんだけど、TikTok とかでそのハッシュタグをつけておくと、あれ TikTok 内だけじゃなくって、Google 検索にも引っかかるんですよ、今の TikTok って。で、そういうところから、海外のお客さん、ファンを取り込むっていうことは、私はできるんじゃないかなって思ってますね。で、TikTok だけじゃないけど、もちろん、ね、YouTube とかでもいいんだけど、その動画自体がショートでも、意外とフォロワーさんが増えやすいのが TikTok なので、そこから自分のことを知ってもらうとか、個展で、例えば、まあ、このヨーロッパの方でやるよとか、アメリカ、ニューヨークでやるよとか、そういうものも、こういったものをやってるよとか、制作過程とか、確か、海一郎さんもう制作過程流してるけど、すごいいいね入ってるから、制作過程とかを流すのもいいかも。で、特に今回掛け軸とかもね、使うから、掛け軸のその、作ってるところとか、その制作過程とか貼り付けるところとかも、意外と、興味持って見る方多いんじゃないかと思いますね。と私は思っている。あーちゃんの方がよっぽどその世界に広まるファンが増えるものを持っているから、私はあーちゃんにどんどん海外のファンを増やしていってほしいなって思ってます。楽しみにしてます。あーちゃんありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。他社交付金の高橋社長スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。あみこさんから特別にありがとうメッセージをいただけて幸せですということで、まさまささんありがとうございます。いや本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんかね、まさまささんね、本当にボイシーの方でも毎日コメントしていただいてるし、こうやってねスタイフの方にもコメントしていただいてるし、もういつも本当に嬉しすぎて私は本当泣きそうになるぐらい、毎日これだけ コメントを続けるってめちゃくちゃエネルギーのいることだし大変なことだし、まあ、春プリマベラさんとかもねすごい長文書いてくださって、もうこのエネルギーに本当にいつも本当なんかね泣きそうになっちゃうんですけど、こうやって毎日聞いてもらえたりとかコメントをしてくださったりとか応援してくださったりとかっていうのが私にとってどれだけ力になってるのかなって思うし、私もパワーを届けたいなって思うし、私は大きな気づきではないけど小さな気づきとかが誰かの新しい気づきにつながることもあるし、新しい世界観につながることも絶対あると思ってて、今日もね仕事場でのお話だったけど、私が感じたこと、仕事場で感じていることとかって、まあ、その仕事についてない人にとっては分かりにくいことだったりとか、他の仕事では参考にならないっていう場合もあったりするんだけど、でもそれでも何かしらね誰かの力になったりパワーになったり気づきにつながったり新しい発見につながったりはあるかなと思いながらやっているので、本当にね応援していただけてすっごく嬉しいです。スポンサー様にもねなっていただけて幸せです。笑顔のまさまささん、コメントありがとうございます。そして春プリマベーラさんからいただいております、ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献高橋社長、ブーラブラスポンサーありがとうございます。アブラフィーモーペッチルジルジル、なんかあっちから呼ばれてる気がする。母ちゃんここはなんかたくさんの人が走ってるっす。あそこにポーズしながらチンチンブーラブラ言うてる人がいるっす。カズマックスさん走りながら飲んでる、その手に持ってる甘そうで茶色のはなんすか、これのこと？走ってると喉がカーラコーラになるからコーラがいいんだよ。飲んでく？スルーしたいな、これ。で、カッコでね、これはスルーすべきなのかって書いてあるので、スルーした方がいいかもしんない。ハルプリマメラさん、これはスルーした方がいいかもしんない。続き読みますね。僕が探してるのは茶色くて丸くて、それなら持ってる人知ってるよ。日本の中心に行ってみて、そこに探してるものがあるよ。カズマックスさん、そしてごめんなさい、行ってみー、マックスガチャ続く。やっぱり出てきたよカズマックス。そして丸々って書いてあるのに、丸々マックスさんって書いてあるのに読んじゃうんだよな。チンチンブラブラも読んでしまった、すいません。おはようございます、おはようございます。笑顔のまさまささん、10月も編み物スポンサーに感謝です、ありがとうございます。どんなスポンサーコールになるのか、編み物可愛い声で放たれるスポンサーコールを楽しみにしています、ということで春プリマベラさんありがとうございます。いやー、もう笑顔のまさまささんに感謝ですね。いやー、スポンサー様になっていただけるってありがたいし、でも私もねそれに返せるものを作りたいなと思うし、でこれ残りますからね、ポッドキャスト機能で、YouTube 今上がるし、Amazon のポッドキャスト今上がるし、Spotify にも上がるし、いろんなところにねポッドキャスト機能で上がるし残るし、そんな中でね聞いていただくことでまたよりねたくさんの人に知ってもらえたらなと思うし、 SNS でもねシェアさせていただきますので、皆さんにね知っていただけるようにスポンサーコール全力で読み上げたいと思います。私の声でね可愛いって言ってもらえるの本当にねありがたいなと思ってて、バセドウ病からその橋本病になると喉がガサガサになるんですよ。で常にガサガサの状態が、通常の状態になってるから人よりも声枯れやすい、ガサガサの声になりやすいから本当にね声も低くなるんですよ。そういうのもね病気の一部に隠れてるから、自分の声が低くなったこととかガサガサになったこととかすごくね自分の中でその年齢以外のもので抗えないものだから、すごい クソって思ってるところもあるけど、こうやってね、可愛いって言ってもらえるからね、幸せですね。可愛いですって。すぐ調子に乗る。ごめんなさい。カズマックスに関してはですよ。これはもうスルー以外の方法がないので、皆さん全力でね、スルーしてやってください。なんでカズマックスってあんなにね、スルーしなきゃいけないような生物なんでしょうかね。すいませんね、なんかね、皆さん。何が謝ってんの？よくわかんなくなっちゃいました。ハロプリマブラさん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。まずスポンサーを務めなっております。他社貢献高橋社長が応援されております。保存さん、美容万博に美容万博のクラファンに挑戦中でございます。美容師が子供の未来をこう考えたらこうなった。美容万博子供の夢応援プロジェクト2025。ぜひご支援のほどよろしくお願いします。そして合わせて高橋社長のスタンド FM 株式会社和光組の他社貢献な朝礼ぜひお聞きください。そして、インスタグラムぜひフォローよろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆つぶいこではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらの作品もエキストラではございますが意外と映っております。現在アマプラ、それから、一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を探していただければなと思います。よろしくお願いします。それから12月6日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちら SNS では、告知は基本的には流す予定はございませんので、こちらで詳細をお伝えしております。12月6日土曜日ソバック実験パフォーマンスボリューム1、3部ございまして、14時から16時30分から18時からとなります。1800円ワンドリンク付き。場所は愛知県清洲市清洲512-1スタジオ石原にて開催となります。主演後にトークタイムもございますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。